ゆさと
まとりの
今
何してる？
はい、
こんばんは。
こんばんは、ゆさです。
まとりです。
今日はちょっと時間だいぶ遅めなんで、いつにも増してちょっとローな感じだけど
ですね、ローですね、
ローです、ね、今日はこの間あの4月22日がアースデーだったんで、はい、ちょっとその話しようかなと思ってますが、
行きましょう。
アースデー、なんか地球のこと考えましたか？
そうね、アースデーだから考えようみたいなのはなかったな、正直。まあでもいろんなねアクションがあったね。じゃあゆささんが追ってたやつをちょっと教えてください。
4月22日はねアースデーってことで、まずアメリカ主導でサミットが、気候サミットが開催されたんだよね。でそこでニュースにもなってたけど、まあ主要なんだっけ、温室効果ガス主要排出国のその温室効果ガス削減目標みたいなのの発表があって、そこで日本は 46% っていう目標値を、まあ、出したりとかしたんだけど、でそれに合わせていろんな環境団体がいろんなアクションをやってて、その中で私が特に追ってたのがね、名前メモって忘れちゃった、正式名称、ピースフルクライメートストライキっていう、気候アクティビストでモデルのオノリリアンさんと、あと古着屋さんデプトっていうお店をやられてるエリさんっていう、エリさんもアクティビストだと思うけど、2人が中心になってやってた、何アクション、だったんだけど、それが4月の17から23日の間でやりますって言ってて、でね、すごいそれが最初の3日間で気候危機ってそもそも何なのみたいなとこから始まる、YouTube ライブとかを3日にわたってこう企画してて、なんかそれもねすごい分かりやすかったんだよね。最初がまずその気候危機の説明で、で2日目が生物多様性の話、で3日目が何だったっけ、ファッションか、ファッションと気候危機の話だったかな、その3つともねどれもすごい分かりやすくて面白かった。 YouTube にまだアーカイブ残ってるから、見れるときに皆さん見てくださいって感じだけど、でそっからその3日間があって、その3日間の夜からだったかな、リリアンさんとエリさんがハンガーストライキを4日間にわたってやってたんだけど、でその2人のハンガーストライキをやってる状況をずっとなんか SNS、 それぞれのインスタとか、まあインスタか主にインスタグラムで常にこう配信しながら、その毎日さこうタイムスケジュールでなんかもう1時間単位とかでさ、いろんなトークイベントみたいなのをこう企画してて、すごい目白押しだったんだけど、 どれもすごいいい企画でした。あとあの坂本美恵さんのライブとかもあったりとかして、
出てたね、
めっちゃ良かった。でなんかそのねそれで最後の22日か、
うん、
23日か、まあそのハンガーストライキを2人が4日間やったんだけど、最終日にあの共鳴のハンガーストライキって言って、その2人が多分さ一生懸命ハンガーストライキ、お腹が空いてる中でもそうやって いっぱいトークイベントとかやって、いろいろいろんな人にこういろんな角度からの話をしながら訴えかけてるのを見て、うん、いろんな人が私もなんか一緒にやりたいっていう多分声がいっぱい集まって、
うん、
で最終日にその共鳴のハンガーストライキっていう企画をじゃあやろうってなって、一般の人たちにも参加を募ったんだよね、
うん、
最終日1日だけ一緒に水と塩だけで過ごしましょうって言って、
うん、
でそれに参加を表明した人たちはそのステートメントをそのこのピースフルクライメートストライキのところにこう送って、
うん、
でその言葉がインスタグラムでいっぱいわーってアップされてたんだけど、それが多分ね最終的に500人以上集まったんだよね。600人近くだったかな。
そうなんだ。
うん、の人たちがハンガーストライキ やってたんだよね、
うん、共通の知人の人もやってたね。
やってたね、
うん、SNS で見た、
うん、すごいいいと思った。私はちょっと参加する勇気がなくて、
うん、
応援するに徹したんだけど、
うん、
それでその菅さんが菅首相が日本の、うん、温室効果ガス削減目標 NDC っていうんだけど、 NDC を 46% で設定しますっていうのを発表した時に、
うん、
なんかこの経済産業省前であのみんないろんな人がスタンディングしてて、
うんうん、
っていうのはなんかそもそもねもっと前段階から政府は当初その NDC を 26% で設定しますみたいなのを出してて、
うん、
でいやそれは低すぎるよダメだよってみんなが言ってたのね、
うん、
で、あそうだね、そもそもこのピースフルクライメートストライキはその NDC を 60% 以上、
うん、
2030年に2013年比で 60% 以上に設定してください、 60% 以上削減に設定してくださいっていうことと、脱原発石炭を求めての、プロテストだったんだけど、なんかそのでそのスタンディングしてる人たちの様子とかがこうあの記事になったりニュースになったりとかしてて、なんか結構私はそのなんだろうな、気候危機に関する何アクションでこんなに話題になったの今までないなと思って、
うん、国内でね、
うん
うん、
すごいなんかみんなのなんだろうこう議論のきっかけになったんじゃないかなと思っている、
うん、そうだね、なんかやっぱ、まあ、言い方あれだけど目立つ人がそうやって出てくれるとそれできっかけで知る人もいるだろうしね、
うん
うん、
なんかその、うん、そのどのトークイベントもすごい勉強になるから、いろんな人にこれ見てほしいなって思いながら私も勉強しつつ見たけど、
うん、
まあその なんだスタンディングしてた人たちの記事とかを見た人のその反応とかを見るとさ、やっぱり何批判的な人たちもいるわけじゃん。
ね、結構目についたね。なんかちょっとしんどくてあんま見てないけど、
まあなんかそれは何であってもさ、まあいろんな意見があって当たり前だと思うし、うん、なんか私それ見ながら一個おおって思ったのが、そのハンガーストライキなんかやっても意味ないとかって言ってる人がこう結構いたんだけど、でもハンガーストライキなんかやっても意味ないってあなたが言ってる時点で意味あったよと思って
そうね、その記事を記事っていうか、まあ、目に留まらせる効果はあったわけだからね、
うん、もしこれをね、あの、まあ、リリアンさんとエリさんがハンガーストライキをしないで、うん、このアクションを行ってたらここまで話題になってなかったかもしれないと思って、
うんうん、
やっぱりなんかそのまあ、肯定的な視点であれ否定的な視点であれハンガーストライキをしてるってさ、すごいあの衝撃じゃん、
うん、
でやっぱりこう見るよね、気になるよね。
そうね、なんか難しいなと思って、なんか過激な人たちみたいに思って引いちゃう人がそのい、まあ、ある程度いたとしても、やっぱりそれそういう人が一定数いたとしても、やっぱり止まってほしいって多分お二人はされたんだと思うんだけどね、絶対そのいろんなアンチの声とか今までもすごい投げつけられてると思うし、なんかでもやっぱりさ、それはそれで結構ストレスだろうし、なんか環境問題に限らず社会運動ってそれが難しいなって思って、
うん、
なんかアクションを大胆にすればするほどさ、なんかこうもちろん問題がこう共有されて賛同する人も増えていくこともあるし、なんか一方でなんか過激で怖いみたいな、なんで怒ってんのみたいな風に思われちゃうのも、なんかそれはそれでなんかうーんってなるし、デモとかにもいつも思うことなんだけどさ、デモもさやっても意味ないってよく言われるじゃん、
うん、
なんかなって思って、
そうだね、私も前はデモとか怖って思ってたけど、
うん、で別にそれ思うこと自体はさ責められないじゃん、
うん、
で実際、うん、私もデモとか行ったけど大声上げてるのになんか違和感あったし、なんか なんかこう完全には馴染めないまま、でもなんかちょっと現状なんか変えたいなって思って行ってみたけどみたいな感じで、
うん、
別になんかうおーって思ってずっと拳上げながらデモしたわけではなく、
うん、
なんか他に方法あったらそれでもいいけどとりあえずでも来てみたみたいな感じだったから、
うん、
うーん、なんか難しいよね。
でもそうだよね、なんかあのなんだろう、なんか別の全然別の方法があって通るんだったらそっちの方がいいってやってる人も思ってるわけじゃん、
そうそうそう、
でやってる人たちもそう思ってやってんだろうなっていうのを見てる私もなんかそれが分かったんだよね、
うん、
最近は。だからそのえ怖って思わなくなったけど、
うん、そう、でもそれをさ、そのずっと地道にやってた過程を知らない人はさ、いきなりそういう報道とかを見るわけじゃん、
うん、
ハンストしてるみたいな、デモしてるみたいな、うん、で、うん、なんか唐突にそれだけ見るとなんかよくわかんない人がよくわかんないこと言ってる、怖いみたいになっちゃう。まあでもそう、それはしょうがないのかな。でもそこから関心持って入ってくる人もいるから、うん、なんだろう、結論アンチは気にしないみたいになっちゃうのかな、まとめると
なんかね、
いやもうフェミニズムとかもそう、いつもそれを考えちゃってさ、怒りたくなることいっぱいあるけど、
うん、
なんか怒ってる人怖いって思う人の気持ちもわかるし、
うん、
どうすりゃええねんみたいな、うん、ジレンマがあるからさ、
なんかこうなんでここまでこの人たちがしてるのかなって考えることが大事かなと思って、
そうね、
でまあリリアンさんとエリさんも別にそんなさお腹すくのあの我慢したくないわけじゃん本当は本当はご飯毎日食べたいわけじゃん、
そらそうだ、
でもこのままだとそれがままならなくなるかもしれないっていうすごいあの恐怖心と、
うん、
まあ危機感とで今回こういうアクションしようって立ち上がったんだと思うんだよね、
うん
うん、なんかさその環境問題気候危機に関してはやっぱりタイムリミットが近いっていうのが、
うんうん、
結構あの他のいろんな社会問題とちょっと違うところなのかなと思って、うん、まあその時間かけてちょっとずつちょっとずつ変えて行けば解決いつか解決できるっていう問題じゃないみたいなんだよな、どうやら解決
できる、うん、どうやら
どうやらすでにさ、まあ、ここまでこのここまでに何度その地球温暖化をとどめないともうそれ以降は下げよう抑えようって思ってもドミノ倒しみたいにもう手がつけられなくなるっていうの、
うん、
っていうのがなんか結構そのいろんな科学者の中で出ているらしい、どうやら。
らしい。
だから多分なんだ普段はさ別にそんな社会問題とかでのなんかこういろいろ発言とかしない人も環境危機に関してはちょっと強めに言っていたりとかするのかなと思うんだよね、
うんうん、
やっぱちょっとそのなんだろうタイムリミットがあるっていうのがこう一生懸命やらなきゃって取り組んでる人にとってはすごく怖いところなのかもしれない、
うん、
なんかその菅さんが 46% で行くよって言ったことに関してもいや 46% じゃダメだよっていうなんか絶望感みたいなのが結構強いのかなっていう、なんか
46% の数字の根拠がさあんまり私が見る限りの報道ではよく分かんなくてさ、その
多分
環境省の人とかがいろんな試算を出してもちろん検討した上でその数字なんだろうけどね、でも他国からはさもともと日本めっちゃ遅れてますよって言われてたわけじゃん、
うん、
なんかその辺を加味してどう46、まあなんかそれは言ったら都合が悪いことがあるから今なんか言わないのか分かんないけどなんか分かんないけどなんか浮かんできたとか言ってる人もいるし
おろげながら浮かんできたって、
ね、もうあの人はもうマジ無視するしかないと思って、なんかもう ネタにもしたくないんだよね、ほんとネタにするのは良くないと思っててマジでドン引きしてこうと思って某大臣ですけど、
うん
うん、
そうだね、なんかさどういうあの検証を経てその数字に至ったのかっていうところをもうちょっとこう分かりやすくあの、
うん、
みんなが見れるところに出してほしいよね、
うん、まあ、ちょっとあるのかな、ちょっと探しきれてないのかもしれないけど、
うん、なんかでも私も今のところ目に入ってきてないそういうのが、
うん、一方で怖いのはさ、うん、そのまあちょっとその環境団体っていう、
うん、
人からまあ少ないとはいえまあその減らしていきましょうっていう方向にまあ政府のお墨付きじゃないけど方針が決まったわけじゃん、
う
うん、でも一方でそれがやっぱり原発増やそうみたいになってくのかなっていう懸念も私はあってさ、
うん、
うん、ね、まあ再稼働は話はしょっちゅう出てるし進んでるけど、さらに増やすみたいな今後出てくるのかなとか、
うん、
うん、それでね多分利益を得る人もいるし、
なんかね、なんかさずるいんだよな。
ずるい
と言いますと、ずるしてどうしてもお金儲けたいみたいな、なんかだってね、あのそれはさ石炭燃やしたら絶対に CO2 出るじゃん、
うん、
なのになんかすごい謎のへりくつをこねて今横須賀に新しい石炭火力発電所を作っていたりするわけなんですよね、
うん、
なんか謎だなと思ってだって作ったらさ20年30年40年使うわけでしょそこはずっと、うん、なんかそうだね、まあ2030年までに 60% 以上温室効果ガスを減らさないと地球温暖化がやばくなってあの生きられないですよってまあ言われているんだけれども、
うん、
その中でまあ日本は 46% ですって言ったんだよね、
うん、
それってじゃあ生きれないってことなんですかねって感じじゃん、
うん、
なんかそこが謎でさ、なんだ国は 46% であの生きていけるって思ってるってことなのかな、なんかいろいろ試算して、
うーん、わかんないけど、うん、その環境に配慮する経済界からの反発がでかすぎるってことじゃない、普通に、
そこをでも
そこを抑え込めるほどのあれはないっていうなんていうのか顔色を見たんじゃないかな、うん、そこは、
うん、だってさ地球おしまいになったら、うん、経済もおしまいじゃないの、
いやでもそういうこと考えてたら原発そもそも作んないんじゃない、
そうだ、だからそ、うん、ここが不思議なんだよな、
地震がこんなに起きる国でさ、
うん、
なんかはこうワンちゃんうまくいく方にかけるみたいな感じなんじゃない本当に多分あのアメリカと中国が頑張って減らしてくれてなんかトントンでうまくいくみたいな感じを目指してんじゃない、わかんないけど
そうだね、
うん、でもなんか資本主義やってる限りさやっぱこう儲かる話ってっていうところに人が群がるのはしょうがない。
うん。
そういう仕組みじゃん、資本主義って。
うん。
利益を出すみたいな。だからもうなんかこううまいことその経済的にうまみがある感じで環境もなんか良くなっていく仕組みを作ってほしい政府に。なんていうのかな、まあ、でもそれが再生エネルギーとかになるのか、
うん、ね、
でもね、なんか太陽光発電とかもさ結構いろいろ問題あるじゃん、あれはあれで、
そうだね、
うん、どこに設置するかみたいな話でさ、うん、それは環境破壊じゃないのかみたいな話もあってさ、
うん、
私もちょっと勉強足りなくてあんま詳しくないけど
ね、いろんな山とかさ、
うん、
全部壊して真っ平らにして太陽光パネル作って電気発電してるので環境のこと考えてますっていうのはかなりおかしいよね、
うんうん、
普通に考えておかしいんだけどさ、でも国が野菜エネ推進していきますよ、どんどん太陽光発電作ってくださいって言っちゃったらそうなるよね。
そうなる
ね。それがお金儲かるってなる。
なんか多分どんどん太陽光発電儲かるらしいぜみたいな感じで、どんどん土地が売られみたいな土地が変わりか、
うん、
なっていくのかなっていう。
そうだね、
うん、
なんか産業革命以降のこの資本主義社会がもうなんか無理が来てるんかなって気はしている、
うん、
なんかそのそうそうピースフルクライメートストライキの企画の中で、あのウィーンの市民革命の佐久間さんと、
うん、
斉藤光平さんが話してるあの会があったんだけど、
うん、
それ面白かったね。反資本主義っていうか、そのまあこのままこのペースでどんどんお金儲けお金儲けってやっていったら、まあそれは地球は持たないですよねっていう感じの話で、
うん、
その資本主義、今のこの資本主義の次を考えないとなみたいな感じの話だった、
うん、
働きすぎなんだよって言ってた
そうだねとマジで環境のこととか1ミリも考えらんないもんな。
そうだよね、私も全然そんなこと考える余裕、
うん、異常気象きついわとかはあるけど、
うん
ね、
そうなんだよ。なんかさ、あの小さい小学校の時とかですからさ、なんかその地球温暖化のこと授業でやったりしてたじゃん、
うん、
で教科書とかにさ遠い外国のなんか島国が地球温暖化で、
うんうん、
あの海の水位が上がって水没しちゃいますみたいなの授業でやってたけどさ、
うん、
なんかこう全部さ遠い国の話って感じで、当時あんまりなんかこの温暖化って遠い国の問題なんだなみたいな感じで受け取ってたんだ、小学生の時とかは。
そうね、
でも今さもう日本でめちゃ今までにない超巨大台風が来たりとかさ、
うん、
変な季節にめっちゃ雪降ったりとかさ、なんか海が温度が上がっちゃって今まで取れてた魚が取れなくなっちゃったりとかさ、
うん、
もう全然日本に被害来てるじゃんって感じじゃん、
う
ん、
そうね、
全然人事じゃないんだけど、なんか未だにあんまりなんか自分事になってないっていうか危機感がない気がして、うん、日本は
難しいよね、環境問題って。なんか自分小さなことが環境を変えることにつながるのかみたいなことが分かる、
うん、なんかちょっと声がビヨーンってなってる。
ビヨーンなんだろう、聞こえる、
うん、
うん、
なんかさっきビヨーンってなってた。
なんだろう、ビヨーンって喋ってたのかもしれないもごもごしてた。でもさ、なんかあのプラ削減でさ、レジ袋有料化したじゃん。でなんか文句言いつつ結構もう慣れてるところもあるじゃん。なんか なきゃないで別にやっていけるわみたいな人も結構いると思うんだよね。
うん、
やっぱなんか多分やめようと思えばやめれる習慣って多分結構あるんじゃないかなと思ってて、
うん、
でなんかそれは多分はいやめましょうってこうね、政府なりが方針出さないとなかなか変えるきっかけにならないのかなって、
うん
と思った。私もそうだし、うん、
そうですね、そうなんだよ、
ね、まあ、何でも別にこの政府に決めてほしいわけじゃないんだけど、
うん、
ね、やっぱ大きいじゃん、
うん、
うん、 とはなんかそうした方が得になる仕組みが、
うん、
多分ドイツとかはそういうのがめっちゃうまいじゃん、リサイクルのなんか仕組み作りみたいなこととか、
うん、なんかその環境負荷かかる製造工程とかには税かけたりとかするからね。
うん、なんか環境に配慮した方が得するとか、
そうそう、環境配慮してるやつの方がだから結果その税
そう
安くなったりとかね。
でやるとなんかじゃあ工夫してここ改善しようかとか、カットして前のままできる方法考えようとかなるよね。いやだから本当企業とかもさ、なんかそう大きいとこに変わってほしいなって思うけど、
うん、
まあそれは多分消費者とかが声を上げていくとそういうな世論になっていくのかなって思うけど、うん、うん、私も全然できてないけど、なんか話があっちゃこっちゃ言ってしまった。
一旦切りますか。30分過ぎたところで。
はい。
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 はい。はい。まあ、そうね。そんなところで。なんか、なんか、どうやらこのまんまでは、うん。ダメらしいっていうのは多分みんななんとなくあんのかなと思うんだけど、
うん、
私があのいつも見てるインスタのインスタとかツイッターのアカウントを、まあ、紹介してこの話は終わろうかなと思いますが。
はい、まとめてください。
4つかな。フライデーズ・フォー・フューチャー・ジャパンっていうのと、
うん、
350ジャパンっていうところと、
それ知らない。
あとね、グリーンピース・ジャパンっていうところと、
うん、
ノーユース・ノー・ジャパンっていう、
うんうん、
あのそれぞれ団体があって、そこのインスタとかツイッターをよく見ています、うん、特にインスタはなんかねすごい分かりやすく画像で、最近のなんかこのニュース見てるけど、よく見かけるけどどういうことなんだろうみたいなトピックを結構すぐ分かりやすくまとめてアップしてくれるから、
うん、
ありがてえと思いながら見ている。
うん、
結構なんかその気候危機に関することだけじゃなくて、割とそのアカウントによってはその人権問題とか、
うん、
いろんなことを取り扱ってたりしてます。
はい、
まあ、環境問題もつながってるからね、いろんな社会問題と、
うんうん、そうね
です。
はい、
でなんかフライデーズ・フォー・フューチャーっていうのは若い人たちが中心になってやってる団体なんだけど、結構いろんな各地になんか支部みたいなのがあって、
うんうん、
そこのアカウントがいろいろあるから、なんかこう自分にゆかりのある土地のアカウントとかもフォローするといいかもしれない。
うん
うん、私は横須賀のやつをフォローしてる。
あ、横須賀にもあるんだ。
そうそう。なんか横須賀の若者たちがこんな風にやってるんだみたいなのを見て、うん、勉強している、
ね、
です。どうですか、マトリさん。
どうですか。どうですか、マトリさん。そうだね、なんかそうなんだよな、なんかこう環境っていうと大きすぎるから、そのやっぱそのユサが言ってた、元地元というか地元に石炭火力発電所ができるらしいとか、そういうやっぱ身近なとこをきっかけにしてった方が多分自分ごとになるよね。
そうだね。
その なんか 再開発で山がなくなるらしいとかさ、そうだね、
そうだね、これから結構あるかもね、地方でさ、この再エネ推奨って言われて大規模なソーラー発電施設いきなり作られることになったみたいなさ、
でね、景観がもう全然変わっちゃったとかね、
地元のね、馴染みの風景が変わっちゃうかもしれないみたいなこととかね、あるかもしれない、これから。
そうね、
こんな感じでした。
では前回のフィードバックコーナー
はい、
はい、前回はルッキズム、まあ、外見をめぐるいろんな問題についてなんやかんや話しましたが、ちょっとユサさんから新しく知ったことについてお知らせ。
はい、
はい、
この間収録してた時にあのプラスサイズモデルっていう言葉を使ってたんだけど、まあ使いながらもプラスサイズってんってちょっともやりはあったんだよね、何を基準にプラスなんだみたいな、ちょっともやりがあったんですが、今はあのリアルサイズモデルっていう言葉があるらしいので、それを使っていこうと思いました。
はい、あれどこ行っちゃった、こういう時に紹介しようと思ってた本がないんだよな、そうそう私もちょっと今読みかけで、なんか海外の法律関係の研究者の人が書いてる綺麗ならいいのかっていう、あそのフェミニストでそのルッキズムの問題をいろんな、まあ、法解釈とかも絡めつつ考えてる本があって読み始めなんだけど、結構面白くて、なんかその中でもやっぱりそのアメリカのそのモデル体型みたいな、そのモデル の体重サイズ、実際そんな人はアメリカ人の中の本当に数パーセントしかいないみたいな、そうそう、でも その人たちが広告とかにやっぱり出てることのおかしさみたいなことが最初に書いてあるんだけど、なんかやっぱそういうのを見るとやっぱリアルサイズモデルの方が自然な表現かなって思うね、身近な、なんかそれも慣れなのかな、なんかずっと細いさモデルさんを見てわけじゃん、基本的に、ちっちゃい頃からだからなんかそれがやっぱり基準で、そこと自分を比べてああだこうだ思うみたいのがあるけど、リアルサイズモデルの人の方が増えるっていうか、いろんな体型の人が出るようになったらまあそういうもんだから別に自分と比べなくてもみたいな、なのかな、何年かかるか分かんないけどそういう風になるまで
そうだね、
はい
はい、じゃあ今回そんなもんですかね、
そんなもんですかね、
まあ毎回ちゃんとまとまったっていう回はないけど、
ないね、
まあ今回もごちゃっとしましたが
ごちゃっとしました。じゃああれかな、次はもしかしてゴールデンウィークとかなのか、
ああそうか、
緊急事態宣言下でのゴールデンウィークですが、
そうだね、再びのって感じ、
まあ、これについてもいろいろ思うことはありますが、
そうだね、
また次回以降喋っていきましょうか
はい
はい、
では
では またね。
またね。